今日はコリント人への手紙の第2、13章7節から13節です。このところでは信仰による完全が語られています。7節のところに、私たちはあなた方がどんな悪も行うことのないように神に祈っていますというパウロの言葉があります。どんな悪も行うことのないように、それは目に見える悪だけではなくて目に見えない悪、それはすなわち人の心の中に起こってくる妬みや憎しみ、そういうものを指していると思います。ですから私たち自身のまず心の中からその悪が取り除かれる、言うなれば自らが神様によって清められるということをパウロはコリントの人たちに言っているのではないだろうかと思います。その後に、私たちが的確であることとか、私たちが不的確なもののようにというふうに彼は言ってるわけですけれども、それはこのパウロたちがコリントの人たちを導くのに的確なのか不的確なのか、コリントの人たちの中にはパウロは使徒ではないという人たちがいたということです。でも彼の願いは自分たちがどのような評価を受けるというようなことではなくて、7節の終わりを見ると、あなた方に善を行ってもらいたいからですと彼はそう言ってるわけです。自分たちがいいように見られようが悪い評価を得ようが、それは問題ではなくて、コリントの人たち自身が神様のその道からによって心の内が清められ、そしてまた良いことを行う、そのことを彼は願っているわけです。そのことはまた10節のところに、そういうわけで離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時に主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取らなくても済むようになるためですと彼は言っているわけです。ですから教会の中に大切なことは、もう正しいとか間違っているというようなこと以上に、愛によって教会が成り立っているかどうかということであるわけです。神様は私たちを互いに愛するものとして作ってくださった。そしてまた教会の頭は誰かっていうと、キリストご自身が教会の頭であるわけです。8節を見ると、この真理に逆らっては何もすることはできませんが、真理のためならできます。この真理とは何か。ポンテオピラトもイエス様を裁くときに、そのことを尋ねたわけですけれども、イエス様はピラトには何も語られなかった。ところが、弟子たちに言われたことは何だったのか。それは私が真理であり、道であり、命である。誰でも私によらなくては死の身元に行くことはできない。そのことを弟子たちには明確に表されたわけです。ですからこの8節に出てくる真理というのは、まさにこれはキリストご自身を指している。ですからキリストに逆らっては何もすることはできない。そしてキリストのためならもう何でもできるということになるのではないかと思います。ですから私たちは時々教会のために教会の人を指すことを言う場合があるわけですけれども、しかし教会の人が自分のために命を捨ててくれたんだろうか、そうではないわけです。その頭であるイエス・キリストが十字架にかかって命を捨ててくださった。ですから私たちは誰のために生きるかというと、自分のために命を捨ててくださった方のために、実は私は今生きているのであるということです。ですから大事なのは、このキリストにしっかりと結び合わさって、そしてまた私たちは悪を行うのではなくて善を行う、それはキリストのゆえにそのことが可能となるということです。そして9節のところに、 もう一つの祈りがあるわけですが、あなた方が完全なものになること、このことも私たちは祈っています。まさにこんな悪を行わないで、そして完全なものとなる、この完全は何かっていうと、行いの完全とか立法による完全ではないということです。じゃあ何の完全か、それは愛の完全ということであるわけです。私たちは神様に愛されなければ人を愛することはできない。そして私たちの愛も果たして 80% 満たされてるから他の人を愛するってことが可能なんだろうか。多分それは自分だけが満足するっていうだけで終わってしまうと思います。しかし神様が与えてくださる愛は実は 100% どころでもない、もう溢れるばかりの愛を与えてくださる。ですから私たちの目指すのは何かっていうと、立法や行いにおいて完全なものとなるっていうことではないわけです。むしろ私たちの心に愛が満ち溢れるものとなる。そしてそれはまさに信仰によらなければ私たちは神様が願っておられるような完全なものとなることはできないということであるわけです。ですから私たちに必要なのは何かっていうと、罪の許しの十字架、そしてまた私たちの心を満たしてくださる聖霊が私たちのうちに働いてくださらないと、私たちは人をも自分をも許すことはできないし、そしてまた神様がこんな自分をも豊かに愛してくださっておられる、その愛を私たちは心の中に満たしていただくってことは神様なしにはできないということです。ですから私たちの生活っていうのはもう万事聖霊万事祈祷と言われているように、もう神様とのしっかりとした結びつき、やはり私たちは慰め主聖霊によって自分の心が慰められ励まされなければ人を慰め励ますことも全くできない。そしてまた私たちはキリストの名によって祈る。なぜならばキリストご自身が私たちと神との間の中保者であり、私たちの祈りを聞き、そしてまた私たちのその願いを叶えてくださる方であるということです。ですから私たちはいつもキリストの名によって祈り、また神様が私たちに愛を持って応えてくださる。十節の終わりを見ると、この権威が私に与えられたのは立てるためであって倒すためではありませんとはっきり言ってるわけです。だからパウロが言わんとしていることは、決してコリントの人たちが悪いことをしているからその人たちを裁こうというのではなくて、キリストの教会として共に立て上げていく。ですから失敗した人をも許し、そしてまたその人たちがもう一度立ち直ってくるように、それがもうパウロの願いであったということです。ですからあの十二弟子の人たちもみんなイエス様を裏切って逃げていってしまった。一番ひどかったのはユダであったわけです。彼はもう不信仰で終わってしまった。ところがペテロは、彼は悔い改めてイエス様のもとに立ち返っていったということです。ですから罪に対しては神様の目から見るならば大きいものも小さいものもない、もう罪は罪であるわけです。要は自分自身の心の中にあるもう本当に小さな罪のかけらでさえも、それを認めて悔い改めるならば神様は大いに許してくださり、また大きな恵みを与えてくださるということであるわけです。そのことができるのはもう神様ご自身であるわけですし、11節に、最後に兄弟たち喜びなさい、完全になりなさい、それは神様が 100% いや 120% あふれるまでに愛してくださり許してくださる。もうこの信仰に立ってあなたは愛にもう全きものとなれということをパウロは言ってるわけです。ですからその後に慰めを受けなさい、 そして思いを一つにして平和を保ちなさい。もうお互いが分裂分派になって、あの人はどうだこうだ、私はパウロにつく、アポロにつく、ケパにつく、もうバラバラになってはいけない、そのことをパウロは語っているわけです。そして11節の終わりを見ると、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。本当にこの愛と平和の神が自分の心の中に生きてくださる、そして愛と平安を自分のうちに満たされるほど感謝のことはないと思います。私たちの状況は日々変わりますし、いつもいい環境の中に生活できるとは限らないわけです。時にはもう劣悪となり、もうなんで自分がこんなことになってしまうのかとですね、心くじけてしまうことがありますけれども、しかし私たちの心の中に愛と平和の神が共におられるならば、私たちは決して倒れることはないということです。神様は再び私たちを立ち上がらせてください。私たちはその信仰をいただいて、互いに、また12節に聖なる口づきを持って互いに挨拶を交わしなさい。本当にお互いに励まし合っていく、そしてまた全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。本当に遠くに離れている生徒たちも同じこの信仰を持っている。そして問題があるのはコリントの教会だけではない。本当にどこでも人間がいる限り、人間のいろんな争いや誤解、そういうもう問題が生じてくるわけですけれども、しかし平和の神は私たちの心の中に慰めと励まし、そしてまた神様の変わることのないその愛を私たちのうちに豊かに与えてくださる方であるわけです。そして13節はもうこれはもう祝祷であるわけです。礼拝の終わりにも祝祷しますけれども、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖徒の交わり、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと、パウロはこの祝福の祈りをこのコリントの教会にも捧げたということであるわけです。そしてこれはもう全世界中、今どこの教会でも最後にこの祝福と祝福の祈りをしていますけれども、神様は私たちにこの変わらない恵みを与えてくださる、このことを信じてさらに信仰に励まさせていただきたいと思います。